茂谷恵子の知ってる予防美学、こんにちは、今日はいつも相方の川勝有沙がなんと風邪をひいてしまいまして、回数を重ねましたが全く15分一人でという初体験をさせていただきます。風邪がまだまだね流行ったりしてるんでしょうけれども、皆さんもどうぞお気をつけください。予防美学ということで毎回お話をしていますが、予防美学っていうのは予防医学と、それから生き方の美学と、そして私が専門にしてきた美容と、いろいろなことを兼ね備えた話題をお届けしているんですが、今日は皆さん体験されたことがあるかどうかわからないですけれども、断食っていうことについてちょっとお話をしたいと思います。前半ちょっと私が参加してきた座禅断食というプログラムの概要をご紹介して、そしてその予防美学にとって私が断食から得たことっていうのを後半にねお話をしていきたいと思います。ちょうど1週間前になるんですけれども、長野県のね松本の方である方の紹介で座禅断食というのがあるよというので教えていただきまして、行ってきました。美容のことをしているとどうしてもダイエットって女性にはすごく大切なテーマで、皆さん興味のあることなので、食ということに関しては今まで私もいろいろ自分なりにね勉強をしてきました。特に私が勉強してきたのは中国の伝統医学の食養生ということを先生に教えていただいたりしてたんですけれども、その中でやはり季節に応じた自然な食をしていくっていうのはどういうことかっていうことを学んできたんですが、今回はその断食ということで、自分の食べているものが自分の体にどのように影響を及ぼしているかっていうことは一遍食を絶ってみるとよくわかるよっていうことで、その体験で行ってきたんですが、非常にパワフルな体験でした。これはね、2泊3日本当にもう何にもしないんですよ。一つの旅館を借り切って参加者はなんとすごいことに40人以上なんですけれども、これは10人ぐらいから始まったグループがどんどんどんどん拡大して、そして何回も皆さんリピートで来られるので、次のね回の予約を入れるのがキャンセル待ちが出たりして大変な状況なんですけれども、そういった40人という人数で行います。でまず初日はね、皆さんお仕事が終わられてから夕方6時集合なんですけれども、リーダーっていうか、そこ会を主催されているのは、あるお坊さんです。彼自身はすごくユニークな経歴をお持ちで、新聞記者からカメラマンになられて、そしてカメラを持ってインドとかチベットを旅行している間に、なんとチベットでひょんなことからお坊さんになってしまって、そしていろいろな修行をされて日本に帰ってきて、今曹洞宗のお坊さんっていう方が主催をされている断食です。なので座禅断食ということで、断食もさることながら座禅をし続けるというのもまたこのプログラムの特徴です。6時に始まりまして、簡単な自己紹介だけをしまして、早速1回目 の, 座禅に入ります。でその日は夕方6時の集合ですが、プログラムの、始まる前と、それからその後1週間は自分のセルフケアということを入れるので、実際2泊3日ではなく体の方でケアしているのは1週間以上にわたるケアをしていくんですけれども、前日の夕食を軽く済ましてから、あとは全くお水だけで、その日は朝昼自分で自主断食をして6時に集合しました。で私は2食抜いただけなんですけれども、その会場に着く頃からもうすでに軽い頭痛が起こっていて、なんかこう無理してたかなっていうような、どこからその頭痛が来てるかよくわからなかったんですけれども、それは実は断食に関係してたというふうに後でちょっとご説明しますけれども、そういう感じで始まりました。で、そうですね、9時半ぐらいまで座禅を繰り返しまして、そしてその次、2日目ですね。2日目は朝6時に起きて、6時半からお経をあげます。でお経をあげるとすぐ座禅になって、そしてもちろんずっと1日食べないですから、人間食事をしないと本当に暇なんですよね。何にもすることがないので、ずっと座禅をします。で座禅の仕方は、20分は、きっちり、座った姿勢を崩さずに、あぐらをかいたり正座でもいいですし、そして座禅というのは全く目をつぶるんではなくて、半眼って言って少し目を開けて、 畳のこう目を、ね、見てもいいですし、そういったちょっと一点自分で視点を定めて20分間できれば自分の息の数を数えることだけに集中をするという座禅の仕方をしていきます。で20分それが終わると、あとは、だいたい30分から40分休憩なんですが、まあ、あの元気な体力のある方はあの横の方と、ね、いろいろおしゃべりになられたり、まあ、自分のお部屋に帰ってちょっとゆっくりするなり、その場でゴロンと寝てるなり、もう本当に自由です。でそういったことを1時間刻みに、やっていくんですけれども、苦しかったですね。1日間あの頭があの、ね、頭痛だけじゃなしに、その2日目の朝からはね、ついに吐き気まで来まして、あのよくお腹空きすぎると気持ち悪くなるっていう、あのああいうやつの強力版みたいな、そういった吐き気が襲ってきまして、頭痛と吐き気と、そしてなんかこう意識朦朧とした中で自分があの、ね、何してるのかとか何時頃なのかっていう感覚は全くなくなって、ぼーっとした午前中の過ごし方でした。で、その途中にね、あのお昼にメインイベントがあるんですけれども、あの合掌行というのをします。でこれはね、私もその美容で人の体に触る仕事を、セラピストとして人の体に触る仕事をしているので、自分の手から出るエネルギーということに対してはすごく気をつけてるんですけれども、この合掌行ということで誰でもが癒しの手になれるという、あのすごく1000年以上日本で続いてきているその行だそうです。でこれはね、合掌した手を頭の上高く上げて、自分の肘が肩よりも下がらない位置、だからかなり手を合掌して上に高い位置に上げるんですけれども、普通これだけしてても結構ね、プルプル手が震えてくるぐらいパワフルなんですが、まあ、そういうことをしながら般若心経を唱え続けて約50分というような、合掌行をします。そうするとこれが、皆さんが癒しの手になるという、そういう行をします。でその後、軽くね、野菜ジュースが1杯出てきまして、そこからまたずっと断食で、そして3日目の朝、そして朝ですね、朝座禅をして、そしてそれから明けの食事ということに入って、明けの食事というのがまたすごいんですね。丼一杯まず、水を飲んで、それから大根をねたくさん煮てある、その煮汁を2杯また立て続けにお丼に飲みます。そこに梅とかね入れて、酸でこう腸壁の宿便をね、こうどういうのかふやかしていくというか、そういうことをして、そして生のお野菜とか、インド式のね、明けの食事なのでヨーグルトとかチーズ、そして酵母発酵のパンなんかをいただきます。そうすると皆さんこう入れ替わり立ち替わり、お手洗いに立たれてっていう、そういう非常にパワフルな座禅断食のプログラムです。じゃあね、ちょっと音楽を聴いていただいて、後半それでどういったことが起こったかっていうことをちょっとお話をしたいと思います。では聴いてください。ではね、そのたった3日間なんですけれども、まあ、予後の1週間弱小食で過ごして、ちょっと食べるものも少しだけ制限は、肉類とか食べられないんですけれども、それが一昨日やっと開けたんですが、この経験で私が得たことというのをね、まとめてみたいと思います。まず第一に、本当に私は食べ物によって生きているんだということが分かりました。それは当たり前のことなんですけれども、気持ち悪くなったり頭痛がしたりっていうのは本当に低血糖の、ね、症状だっていうことが後で分かって、ああなるほどっていうふうに分かりました。で中日の野菜ジュースをいっぱいいただいた時に、本当にその吐き気と頭痛が嘘のように収まって、ね、低血糖の症状がいっぺんに解消されたんですね。でそこからはその座禅をしても、ちゃんと自分の座禅に集中ができて、数息という息を数えるということもちゃんとできて、集中した座禅が組めました。で座禅をするということが非常に、それだけ回数もう15回ぐらいしたんでしょうかね、20分かける15回ですから、すごい時間座ってたんですが、その背筋を伸ばして息を整える、呼吸法をするということで、その背筋からその自律神経に対してすごくこう刺激を与えているということを非常に敏感に感じられて、断食だけではない、やっぱり座禅をすることによって短期間でいろいろな効果が得られるっていうのは、この座禅の効果も非常にあったんじゃないかなっていうふうに思います。で本当に食べないと人間の体ってこんだけこういろいろなことが研ぎ澄まされるのかなって思うんですが、明けの食事からいろいろ気をつけて食べますが、 それだけ綺麗になった、いろいろね、いらないものが排泄された後の調理ですので、
この
あまりね、こうジャンクなものは本当に食べたくないなというふうに思いまして、
今日は
日頃から私はある程度気をつけてはいるんですけれども、非常にそういったことも自分から進んで、
これは全く15分一人でという
初体験をさせていただきます。
それから、体の中のいらないものも皆さんもどうぞお気をつけください。
心の中というか頭の中のいらないことも、
ということで毎回お話をしていますが、
意識朦朧とした非日常の世界の中で、予防医学と、
すべて生き方の医学と、そして私が専門にしてきた美容と、いろいろなことを兼ね備えた話題をお届けしているんですが、今日は皆さん体験されたことがあるかどうかわからないですけれども、まあ、断食っていうことについて、
人生の中で、
大きな、ある大きな転機
と私が参加してきた、座禅断食というプログラムの概要をご紹介して、
そしてその予防医学にとって、私が断食から得たことですけれども、
後半に、ね、
非常にその中で自分が消耗していたものを、
非常にクレンジングできたっていう、いい感覚を
1週間前になるんですけれども、
長野県の、ね、松本の方で、
ある方の紹介で、ね、
座禅断食というのがあるよというので、
印象的だったんですが、
いただきまして
自分の心をコントロールしたいとき
には美容のことをしているとどうしてもダイエットって女性にすごく
病気なんかで体の大切なテーマだ
と皆さん興味のあることなので
食ということに関しては今まで私もいろいろ
捉え方を、ね、教えていただいたんですが、
勉強をしてきました。
今回私は
特に私が勉強してきたのは
心のケアという
中国の伝統医学の食養生
多かったんですが、
まあ、
自分が体を断食することによってコントロールして意識して呼吸をするということで心がどんどん
自然な食育をしていくというのはどういうことかということを
学んできたんですが、
体のアンバランスの断食ということで、
断食自分の食べているものが
自分の体にどのように影響を及ぼしていくかということで、
あまり勝手にやるのはおすすめではないんですが、
ある程度の
仲間と一緒に、
そしてリーダーさんがいて、
そして適切な
体験でした。
非常にいいなというふうに思いました。これはね、2泊
3日
また、いろいろね、こういった体験をお話ししていきたいと思います。
今日は座禅断食の
話
は、
なんとすごいことで40人以上なんですけれども、これは10人ぐらいから始まったグループがどんどん拡大して、そして何回も皆さんリピートで来られるので、次の、ね、回の予約を入れるのがキャンセル待ちが出たりして大変な状況なんですけれども、まあ、そういった40人という人数で行います。で、まず、初日はね、皆さんお仕事が終わられてから夕方6時集合なんですけれども、リーダーというかそこ会を主催されているのは、まあ、あるお坊さんです。彼自身はすごくユニークな経歴を持ちで、新聞記者からカメラマンになられて、そしてカメラを持ってインドとかチベットを旅行している間に、なんとチベットでひょんなことからお坊さんになってしまって、そしていろいろな修行をされて日本に帰ってきて、今は曹洞宗のお坊さんという方が主催をされている断食です。なので座禅断食ということで